広報古賀2023年3月号マーチナンバー210。表紙。今月の表紙はバラに囲まれて。古賀市は全国でも有数のバラの生産地です。卒業シーズンを迎え、刈部バラ園ではご夫婦で愛情込めて育てたバラが出荷の最盛期を迎えています。お世話になった人や大切な人に感謝の気持ちを込めて花束を送ってみてはいかがでしょうか。写真。表紙の写真の説明。赤や黄色などたくさんのバラの花を前に笑顔の刈部ご夫妻。抱えきれないほどのピンクのバラの花束を手にした写真があります。写真終わり。表紙終わり。コンテンツ目次。3ページ全国へそして世界へ古賀のものづくり力。4ページから9ページ特集古賀市の未来はあなたの一票で決まる。10ページ4月1日から古賀市の公共交通が変わります。出産子育て応援事業が始まりました。11ページ、マイナポータルからオンラインで提出届を提出できるようになりました。県広報コンクールで広報古賀が入賞。12ページ、人の歌の入賞作品が決定しました。世界全国大会出場、表彰。13ページ、健康百科、私のおすすめ。14ページ、きらり古賀人。15ページ、今月の古賀っ子、私の夢。16ページ、古賀歴史見聞録。17ページ、図書館の本棚から、おうちで簡単、古賀ご飯。18ページ、19ページ、町の話題レポート。20ページ、21ページ、古賀インフォメーション。22ページから31ページ、お知らせページ、広告。32ページ、月刊、レッツ SDGs、読者アンケート。写真3枚。1枚目、花桃名水くん、投票所へ行く。音訳者中、花桃名水くんは明るい選挙のイメージキャラクター。2枚目、体操教室での山室浩二氏と子供たち。3枚目、新たな桃娘の3人。写真、終わり。コンテンツ、目次、終わり。針谷市長からのメッセージ。少しずつ寒さが和らぎ、春の気配を感じられるようになりました。もうすぐ訪れる入学や就職など、人生の転換期を前に、希望や期待に胸を膨らませている人も多いでしょう。また、3月は、今年度の仕上げと来年度へのつなぎとなる節目の季節でもあります。満開の花桃や桜を心待ちにしながら、来たる新年度に向けて確実に準備を進めてまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。日本全国へお菓子を届ける唯一の工場。山崎ビスケット株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名、山崎ビスケット株式会社、古賀事業所。住所、岡里7。電話番号、982111。従業員数、825人。パート従業員含む。当社は 1970年に設立し、その2年後に市内で工場が稼働しました。現在でも当社唯一の工場として全国各地に製品をお届けしています。2016年9月に商号を山崎ビスケット株式会社に変更しましたが、創業以来のモットーである価値ある製品の提供は変わらず、各種製品で好評をいただいています。特にチップスターは成形ポテトチップス市場でトップシェアを堅持しつつ、既存製品も市場の変化に柔軟に対応してきました。今後もより安全、安心で高品質な製品作りを目指して、地域の皆様に貢献する企業であるよう努めてまいります。写真5枚。1枚目。チップスター、エアリアルなど製品の写真と、より美味しく確かなものを、山崎ビスケットの文字と YBC のロゴがあります。2枚目、古賀事業所。3枚目、製品作りの様子。4枚目、2022年に新国立競技場で行われた決勝戦の様子。山崎ビスケットは J リーグ YBC ルヴァンカップの特別協賛者です。5枚目、上空からの工場全景。写真終わり。特集、古賀市の未来はあなたの一票で決まる。町のどんな未来を望みますか？あなたは自分が暮らしている町にどんな未来を望みますか？安心して暮らせる、子育てがしやすい、利便性が良いなど、さまざまな意見があると思います。そんな市民の声を市政に反映させたり、町のルールや予算を決めたり、明るい町の未来のために先進的な取り組みを研究するのが政治家の役目です。そして、代表者である政治家を選ぶのは、私たち一人一人であり、多くの意思を反映させる方法として選挙を行います。私たちの生活を政治と切り離すことはできません。年金や医療といった社会福祉のほか、道路など社会基盤の整備、環境問題など様々な課題が生活に直結しており、それらは政治を通して解決する仕組みになっています。今は自分に関係ないと思っていることでも、将来その問題に直面することがあるかもしれません。政治に関心を持つことは、自分の暮らしをより良くする上でとても大切なことなのです。町の未来は私たちの意思が決めています。まずは身近な選挙をきっかけに、町の未来を一緒に考えてみませんか？市民一人一人の声を集めて、より良い町を作っていきましょう。写真9枚。写真の説明。町のどんな未来を望むかを書いたスケッチブックを手に持っている様々な年代の人の写真があります。上から順に読みます。活気あふれる町。子供が安心して暮らせる町に。明るい町。綺麗な町。住み続けたい町にしたい。子育てしやすい町。若い世代が頑張れる町。高齢者に優しい町。皆が笑顔で楽しく暮らせる町。と書かれています。写真終わり。どうして投票に行くことが大切なの？選挙は私たちが政治に参加できる大切な機会です。投票はこんな社会にしたい。という意思表示であり、政治家は選挙に参加する人の声に耳を傾けます。投票しない人が増えると、 一部の意見で町の運営が決められてしまいます。誰に投票していいかわからない場合は、身近なことや関心のあることを基準に選んでみましょう。選挙広報やインターネットなど、多くの媒体で情報収集ができます。自分の中で選ぶ基準を決め、自信を持って投票してください。選挙の種類はいくつあるの？1. 衆議院議員総選挙。衆議院議員の全員を選ぶ選挙です。小選挙区選挙と比例代表選挙が同じ投票日に行われます。任期満了4年と衆議院の解散によって行われます。2. 参議院議員通常選挙。参議院議員の半数を選ぶ選挙です。参議院議員は3年ごとに半数が入れ替わるよう憲法で定められています。任期満了6年によって行われます。3. 県知事選挙。茨城県の長を選ぶ選挙です。任期満了4年や住民の直接請求による解職などでも行われます。4. 県議会議員一般選挙。茨城県の議会議員の全員を選ぶ選挙です。任期満了4年や議会の解散などでも行われます。5. 市長選挙。古河市の長を選ぶ選挙です。任期満了4年や住民の直接請求による解職などでも行われます。6. 市議会議員一般選挙。古河市の議会議員の全員を選ぶ選挙です。任期満了4年や議会の解散などでも行われます。古河市の投票率はどれくらい？図、年代別投票者数構成比。図の説明。10代から80代以上の8項目が円グラフで表されています。10代から右回りに順に読みます。10代 2%、20代 7%、30代 10%、40代 14%、50代 17%、60代 20%、70代21%、80代以上 9%。 図、終わり。図の説明。年代別投票率の棒グラフがあります。縦軸が 0% から 60%、 横軸が年代になっています。全体の投票率約 42% に横にラインが引かれています。10代から順に読みます。10代 32.5%、20代 27.6%、30代 33.6%、40代 38.6%、50代 44.7%、60代53.7%、70代 54.9%、 80代以上 37.2%。 図、終わり。選挙イメージキャラクター、花桃名水くんの吹き出しがあります。昨年7月10日に行われた参議院議員通常選挙は全体の投票率が約 42% でした。左のグラフを見ると、若い世代の投票率が低いことがわかります。若い人たちにも選挙に来てほしいな。投票の流れを教えて。ステップ1、投票所で受付。入場整理券に記載された投票所に行き、係の職員に整理券を渡します。期日前投票の場合は、 事前に裏面にある宣誓書を記入しておくと、受付がスムーズに行えます。ステップ2、投票用紙を受け取る。受付後、投票用紙が交付されます。受け取る際に、選挙の種類や記入する内容を係員が説明します。書き間違いを防ぐためにも、注意して聞いてください。ステップ3、記載台で記入。用紙を受け取ったら、投票したい候補者の氏名、または政党名等、選挙の種類により異なる、を記入します。選挙公報などを読み、投票する候補者を事前に決めておきましょう。ステップ4、投票箱へ投票。記入が終わったら、投票用紙を投票箱へ入れます。複数の投票を行う選挙の場合は、ステップ2からステップ4までの流れを繰り返し行います。写真4枚。ステップごとに、花桃名水くんが投票体験をしている写真があります。写真終わり。投票所ってこんなところ。1、受付、名簿対象係。投票する人から入場整理券を受け取り、選挙人名簿に登録があるかを確認します。合わせて、家族の整理券を誤って持参していないか、期日前投票の状況なども確認します。2、投票用紙交付係。投票用紙を交付し、選挙の種類や記入する内容について説明します。また、2枚重ねて渡さないよう、枚数管理に細心の注意を払います。3、事務主任。担当投票所の投票状況を定期的に選挙管理委員会へ報告するほか、投票所の円滑な運営に気を配ります。投票所に来場した人の案内も行います。4. 投票管理者。投票所の最高責任者で、投票事務全般を指揮監督します。投票する人が自分の意思で投票できているか、投票所の秩序が守られているかなど、常に注意を払います。5. 投票立ち会い人。2人。選挙権のある市民から選ばれた人で、投票事務が公正に行われるように見守ります。うち1人は、開票会場まで投票箱の移送にも立ち会います。豆知識。投票用紙は特殊なプラスチックでできており、折り曲げても自然と開きます。表面がすべすべしているのも特徴です。当選人は得票数の多い順に決まりますが、最下位の当選人の得票数が同数かつ2人以上いる場合は、くじで当選人を決定します。写真。写真の説明。紙面中央に大きく投票所の写真があります。写真中央奥に記載台、その手前に投票箱があります。記載台の吹き出しには、候補者の名前を忘れても大丈夫。記載台の正面に貼ってある候補者一覧で確認できます。とあり、投票箱の吹き出しには、最初の投票者と立ち会い人に箱の中が空であることを確認してもらい、鍵をかけます。以降、開票まで開けることはできません。とあります。投票箱を挟み、両側に3人ずつ向かい合って座っています。右側手前から、受付名簿対象係、投票用紙交付係、事務主任、左側奥から投票管理者、手前に投票立ち会い人2人がいます。写真左上に、実際の投票所はマスクの着用や消毒など感染症対策をとっています。 とあります。写真終わり。
投票に関する Q&A。 9. 入場整理券が届かない、または紛失した場合は、 A. 入場整理券が届く前や手元にない場合でも選挙人名簿に登録されていることが確認できれば投票することができます。投票所の係員にお伝えください。 Q. 選挙公報を見たいのですがどこで見られますか。 A. 選挙公報は投票日の2日前までに新聞折り込みで配布しています。また市内の公共施設や期日前投票所、当日投票所にも備え付けるほか、インターネットでも確認できます。 9. 長期出張のため投票できません。どうしたら投票できますか。 A. 投票日に仕事や旅行などで投票できない人は、選挙の公示・告示日の翌日から投票日の前日まで期日前投票が利用できます。期日前投票期間中も投票できない人は、滞在先の市区町村で不在者投票ができます。 9. 子供を連れて投票所に入ることはできますか。 A. 18歳未満の子供も一緒に投票所に入票することができますが、投票用紙に記入したり投票することはできません。出前選挙管理委員会を実施しました。古河市選挙管理委員会では、昨年12月に古河第一高等学校で出前選挙管理委員会を実施しました。学校で行われている生徒会役員選挙を実際の選挙で使用する備品、ポスター掲示板や記載台、投票箱などを用いて実施。開票作業も古河第一高等学校選挙管理委員会と協力して行いました。生徒からは実際の選挙に近い体験ができてよかった。普段と違う緊張感があったなどの感想が聞かれました。写真4枚。1枚目、立ち会い演説会で各候補者が熱い思いを訴えました。2枚目、受付後、投票用紙を受け取ります。3枚目、用紙を投票箱へ投票します。4枚目、開票時の枚数確認も実際の備品を使用。写真終わり。インタビュー。若い世代こそ投票に行ってほしい。古河市選挙管理委員会委員長、下村博之さん。近年全国的に低下傾向にある投票率はたびたび問題視されていますが、古河市でもこの傾向は顕著です。現在は選挙権年齢が18歳に引き下げられ、より若い世代の意見が社会に反映できる仕組みになりました。自分のことで精一杯の人も多いかもしれませんが、日本を支える一人の国民として使命感を持って投票に行ってほしいです。昔は家庭内の会話や人付き合いなどを通して政治に関する他人の意見を聞いたり、政治家と関わったりする機会が多くありました。しかし、その機会が減るにつれて、町の未来を考える時間も少なくなったと感じます。気楽に話せる家族だからこそ、政治や選挙について話し合ってみませんか。4月に行う古河市議会議員一般選挙は、私たちの生活に大きく影響する身近な選挙です。各候補者の活動や掲げている公約をもとに、あなたの声を市政に届けてくれる代弁者を見つけてください。町の未来はあなたの一票で決まります。住みよい古河市を一緒に作っていきましょう。 下村さんの顔写真があります。古賀市議会議員一般選挙。投票日時、4月23日日曜日、7時から18時。投票所、入場整理券に記載された投票所。3月25日以降に、市内で転居した人は、転居前の投票区の投票所となります。開票日、4月23日日曜日、19時30分。開票所、花桃体育館。選挙当日は、投票・開票の速報を市ホームページに掲載します。二次元コードがあります。期日前投票。投票日に投票に行けない人は、期日前投票所で投票できます。投票日当日の投票所の混雑を避けるためにも、期日前投票を積極的にご利用ください。また、入場整理券裏面の宣誓書を記入の上、持参してください。期日前投票所、市役所古賀庁舎、中央公民館、市役所三和庁舎、花桃プラザ。期間・時間、4月17日月曜日から22日土曜日、8時30分から20時。お住まいの地区に関係なく、どの期日前投票所でも投票できます。問い合わせ、古賀庁舎選挙管理委員会事務局、電話225111。4月1日から古賀市の公共交通が変わります。循環バスぐるりん号は7コースに再編され、新たに北コースを開設します。他のコースも運行ルートが変わるほか、市内スーパーや学校への乗り入れを増やしました。また、デマンド交通 II 号は市内全域で利用できるようになります。古賀駅周辺の乗降場所は、古賀駅西口市営駐車場内に限る。詳細は、市役所各庁舎に配下している古賀市公共交通ご利用案内をご覧ください。問い合わせ、総和庁舎交通防犯課、電話923111、二次元コードがあります。循環バスぐるりん号、運賃設定がブロック制になります。道の駅三和庁舎コースは、従来の距離割制になります。区間または対象と料金。1ブロック100円。2ブロック以上200円。65歳以上全コース一律100円。未就学児全コース一律無料。障害者、介助者1人まで無料。スマホ定期券、回数券が導入されます。表、犬種別、利用者購入金額。犬種、種類、1ヶ月購入金額、3ヶ月購入金額、6ヶ月購入金額の順に読みます。定期券、片道100円、1ヶ月4200円、3ヶ月1万1970円、6ヶ月22,680 円。定期券、片道200円、1ヶ月8,400 円、3ヶ月23,940 円、6ヶ月45,360 円。定期券、片道300円、1ヶ月1,800 円、3ヶ月37,80 円。6ヶ月 58,320 円。定期券、片道500円。1ヶ月 17,880 円。3ヶ月 59,60 円。6ヶ月 96,550 円。回数券1000円。100円券×11枚綴り。 表終わり。二次元コードがあります。デマンド交通 II 号。運賃設定が距離割制になります。料金は予約時に案内します。距離区分、運賃は次の通りです。5km 未満300円。5km から10km 未満500円。10km 以上800円。支払い方法が現金払いに変更になります。運賃は乗車時にお支払いください。チケットを事前に購入する必要はありません。購入済みのチケットは引き続き使用できます。II号の利用には事前登録が必要です。総和庁舎交通防犯課、古賀庁舎、三和庁舎、市民総合窓口室のほか、ウェブ登録も可能です。二次元コードがあります。出産・子育て応援事業が始まりました。伴走型相談支援と経済的支援を一体的に実施する出産・子育て応援事業を新たに開始しました。出産・子育ての相談支援を拡充するとともに、子育て家庭への経済的支援を実施します。問い合わせ、福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。伴走型相談支援、妊娠、出産、育児期を安心して過ごしてもらうため、家庭ごとの不安や悩みに合わせた支援につなげます。経済的支援、出産応援金、妊婦一人につき5万円、子育て応援金、乳幼児一人につき5万円。対象、市内在住で令和4年4月1日以降に妊娠届出をした妊婦、または出生届出をした乳幼児を養育する世帯、事業開始日までに転出した人を除く。申請方法、妊娠届出後及び出生届出後に面談とアンケートを実施し、申請書をお渡しします。また、令和4年4月1日から令和5年1月31日に、届出した対象者には通知を郵送済みです。7月31日までに申請してください。マイナポータルからオンラインで転出届を提出できるようになりました。マイナポータルを通じて転出届の提出が可能になりました。このサービスを利用すると転出、国内での引っ越しにあたり、市役所への来庁が原則不要です。電子証明書が有効のマイナンバーカードを所有している人が利用できます。単身または同一世帯ごとや世帯員の引っ越しにも利用可能です。ただし、このサービスを利用して転出届を提出した場合でも、転入先の市区町村の窓口で転入届等の手続きが必要です。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111。図、マイナポータルを使った転出届提出の流れ図。住民は転出届来庁予定の連絡をマイナンバーカードで電子署名をしてマイナポータルに送信。それを受け、マイナポータルから転出元市区町村の移動届窓口へ転出届が送られ、関係課、国民健康保険業務システム、介護業務システムなどで処理。また、マイナポータルから来庁予定と転出証明書情報の事前通知が転入先市区町村移動届窓口に送信される。移動届窓口では、転入手続きの事前準備、 関係課において国民健康保険業務システム、介護業務システムなどを処理。住民は転入先市区町村に来庁し、マイナンバーカードを提示して転入届を届け出。図終わり。詳細はデジタル庁ホームページをご確認ください。マイナちゃんのイラストと二次元コードがあります。県広報コンクールで広報古賀が入賞。令和4年茨城県広報コンクールにおいて広報古賀が広報写真部門組で準特選、広報誌部門で入選を受賞しました。今後も読みやすく親しみのある広報誌作成に努め、様々な市政情報を発信していきます。問い合わせ、総和庁舎シティプロモーション課、電話923111。写真、準特選、広報写真部門組、令和4年広報古賀5月号、4、5ページ。広報古賀200号記念特集の、町の表情を伝えたいと題した、過去の掲載写真です。入選、広報誌部門、令和4年、広報古賀9月号。表紙は、自分に正直にと題され、お揃いのシャツを着た2人の男性が写っています。写真終わり。人の歌の入賞作品が決定しました。男女共同参画やワークライフバランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した人、男女の歌、詩に、詩内外から438作品の応募がありました。一次選考で選出された作品から、10月から11月に行った予感部祭り等の会場や、ウェブ投票により入賞作品が決定しました。問い合わせ、総和庁舎人権推進課、電話923111、二次元コードがあります。ワークライフバランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動といった仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことです。一般の部、投票総数581票、最優秀賞168票、X ドラゴンさん、10代、やめよう差別、増やそう愛情、そしてありがとうの言葉も忘れずに。優秀賞、資産10代、国見義さん10代、入賞、青木桃香さん10代、飯村楓さん10代。学生の部、投票総数584票、最優秀賞169票、国母優斗さん、小学2年生。男も女も大人も子供も見た目じゃないよ、中身だよ。思いやりの心大切に。優秀賞、海城さん、中学1年生。小田望さん、中学3年生。入賞、石井成幸さん、小学2年生。いちごさん、中学1年生。世界全国大会出場。2022国際鎮前空手道選手権大会。10歳男子プラス35キログラム級。遠藤玉樹さん、古賀第二小学校。10歳女子マイナス35キログラム級。山田リリ子さん、古賀第一小学校。全日本学生馬術女子選手権大会、田上真由さん、東京農業大学。表彰、 2022国際親善空手道選手権大会、優勝10歳男子プラス35kg級、遠藤玉樹さん、古賀第二小学校。3位、10歳女子マイナス35kg級、山田リリ子さん、古賀第一小学校。表彰状を手にした2人の写真があります。健康百科、季節の変わり目にご用心、高齢者の体調管理。体調を崩しやすいのはなぜ？季節の変わり目に体調を崩す大きな原因は自律神経の乱れ列。自律神経には交感神経と副交感神経があり、内臓や血管などの働きを調整して体の状態を整えています。3月は特に寒暖差が大きく、自律神経がうまく対応できません。また、高齢者は体温調節機能が低下するため、体調を崩しやすくなります。どんな症状が起こりやすい？自律神経の調整がうまくいかないと、食欲不振や微熱、倦怠感、めまい、不眠、便秘、憂鬱、無気力などの症状が現れます。高齢者は自覚症状が乏しく、体調変化を見逃してしまいがちなので、周囲の人が早めに不調に気づいて対応することが大切です。改善するためのポイント。1、食事をしっかりとりましょう。1日3食、栄養バランスの良い食事をとりましょう。食欲がない場合は、早めにかかりつけ医に相談しましょう。2、睡眠で心と体をメンテナンスしましょう。寝ている間は、副交感神経が優位に働き、心と体を休ませている状態です。しっかり睡眠をとり、自律神経を整えましょう。3、入浴でリラックスしましょう。入浴して体を温めると、副交感神経が働いてリラックスした状態になり、自律神経の乱れが整います。自律神経のバランスを崩さないためにも、規則正しい生活を心がけましょう。高齢介護課。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。3代続く米菓店、江面米菓製造本舗。古賀ブランド認証商品にもなっている、花桃せんべいを製造する江面米菓さんは、古賀商工会議所主催のお土産フードグランプリでグランプリを受賞したこともある、老舗米菓店です。昭和27年に創業して以来、炭火の手焼きにこだわり、一枚一枚丁寧に焼いています。口当たりの優しいおせんべいは、一度食べると手が止まらなくなるほどやみつきになりますよ。店舗概要、営業時間9時から18時、定休日、月曜日、日曜日、住所、静か町 12-20、電話321436。写真4枚。1枚目、古賀キラメンバー、ぐんちゃん。2枚目、袋詰めされた炭火手焼きせんべい。3枚目、網に乗せたせんべいを炭火で焼く様子。4枚目、店舗前の景色。写真終わり。キラリ古賀人。子供たちの笑顔が宝物。紙芝居作家、脚本家、荒木文子さん、紙へみ。幼い頃に表現する楽しみを覚え、人形劇や紙芝居作家など、様々な活動を続けている荒木さん。東京都豊島区で36年間続く人形劇祭りの主催者の一人として活躍するほか、全国紙芝居祭りで 実演部門の宇手賞を受賞したこともある荒木さんに、これからの目標などを伺いました。小学生の頃、先生の勧めで人形劇クラブに入会した荒木さん。発表会で表現することの楽しさを実感したことが、現在の活動の原点となりました。大学に進学した荒木さんは、小学生の頃を思い出し、人形劇サークルに入会。全国各地の幼稚園や小学校で人形劇を披露してきました。大学卒業後は一般企業に就職しますが、仕事の傍ら、目白にある子どもの文化研究所で様々な講座を受講して研鑽を積むなど、二足のわらじを履くような生活を送っていました。30歳の頃、脚本家になるという自身の夢を追いかけることを決意して会社を退職し、日頃から足を運んでいた子どもの文化研究所でアルバイトをしながら勉強を始めます。それから7年の時を経て、老新社の作家塾に入門することができ、40代で初脚本作品のワニが麺どりを食べないわけを出版しました。紙芝居や人形劇など、アナログな表現手法で子どもたちとの生のやりとりにこだわる荒木さんは、子どもたちの笑顔は宝物だと話します。新型コロナウイルスによる自粛生活で失われつつある大きな声で笑うことの大切さを、一人でも多くの子どもたちに伝えていきたいと語る瞳は、やる気に満ち溢れていました。語りと紙芝居の会インコが、日時3月19日日曜日10時30分、場所古賀文学館、定員50人、費用大人1000円、中学生以下500円、5歳未満で席が不要の場合は無料。申し込み問い合わせ、古賀文学館、電話211129。写真3枚、1枚目、おかっぱ頭で蝶ネクタイをつけた笑顔の荒木さん。2枚目、パネルシアターを披露する荒木さん。3枚目、荒木さんが携わった紙芝居など、写真終わり。
古賀アイドル、今月の古賀っ子、いい子が育つ古賀。中里青くん、令和4年2月生まれ、鴻巣。リム、犬と仲良くおやつタイム。父、ゆうき、母、りな。染谷春人くん、令和4年1月生まれ、朝日町。かけがえのない日々をありがとう、大好きだよ。父、りょうすけ、母、なおみ。荒木真賀くん、令和2年5月生まれ、小堤。いつもかわいい笑顔をありがとう、幸せいっぱいです。父、高秀、母、加穂。山中琴葉ちゃん、令和3年6月生まれ、湖。たくさん食べていっぱい遊んで明るく元気に育ってね。父、たけし、母、りえ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は、件名を今月の古賀っ子応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 相和庁舎シティプロモーション課、電話 0120-993-1111 へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。信念を持った優しい先生になりたい。青木桃香さん、三和北中学校3年生。私の将来の夢は教師になることです。そう思った理由は、教師という職業はユーモアや優しさなど、たくさんの個性を生かしていて、素敵な職業だな、と思ったことと、悩んでいる時に先生に話を聞いてもらって、心が軽くなったことがあったからです。私は人と話すことが得意ではありませんが、夢の実現に向けて挨拶を忘れず、人との会話を大切にしようと心がけています。憧れている先生方のように、自分の信念を持った優しい先生になりたいです。青木桃香さんの写真があります。古賀歴史見聞録。流浪の投稿、堀川邦博。今月18日から始まる古賀歴史博物館の企画展、帰ってきた堀川邦博。邦博は旧漢字。そこで今月は、流浪の投稿、また、神道の祖と評される刀匠、堀川邦博について。田中邦博、日向に生まれる。後の堀川こと田中邦博は、享禄4年、1531年、日向国古谷、現宮崎県東諸方郡綾町古谷に誕生します。名に見える日州古谷の住とは、日向国古谷の住人という意で、昭和初年にその屋敷跡が、東光田中国広宅跡として、県史跡に指定されるなど、宮崎県下では早くから高い評価を得ていました。ところで、なぜ日向の小さな町から神道の祖と評されるような刀工が生まれたのでしょうか。当時の日向の国古谷は、後に帯道県日南市城主として明治維新を迎える伊藤氏の配下にありました。伊藤氏は南九州の領有をめぐって島津氏と抗争に明け暮れており、優れた刀の需要が尽きることがなかったと言ってよいでしょう。そのような優れた刀を求める状況下で、作刀に明け暮れた国広は、おのずと高い技量を習得するようになりました。ちなみに、この伊藤氏は、あの曽我兄弟の仇討ちによって討ち果たされた工藤祐経の子孫で、日向の国に勢力を伸ばして、島津氏と争った戦国大名。いささか混乱しそうですが、一族間の揉め事により殺害された河津祐康の子、曽我祐成、時宗の兄弟が、源頼朝による富士の巻狩りのさなか、父の仇、工藤祐経を討ち果たし、伊藤に姓を改めた工藤祐経の子、祐時の子孫が、日向に下って勢力を拡大、島津氏に対抗するようになったというわけです。打足ながら、天正剣王少年施設の首席正史であった伊藤満書も、この伊藤氏から出た人物でした。足利への転居。天正17年、1589年頃のことですが、国広は日州を立ち、美濃にて信濃の神の受領命を受け、その後、足利に滞在しました。時、あたかも、豊臣秀吉による小田原合戦前夜のこと、転居後の国広は、足利城主長尾明長の依頼によって、いわゆる山姥切国広を作刀しています。その元とされる本作長吉とともに、国の重要文化財となっていることは、改めて申し上げるまでもありません。さて、 秀吉の小田原攻め後、北条方として小田原城にこもっていた長尾明長は、過酷な戦国の世の悲哀を抱えて、元和七年八月に病没しました。幸いに、その子である信景は、土井利勝に仕えることが叶い、1200石の知行を与えられています。長尾家の子孫は、土井家中で家老を輩出するなど、明治維新を迎えるまで上級家臣としての地位を守りました。なお、新たな主となった土井利勝が治めた古河藩領16万石余りの領域には、かつて長尾氏が城主を務めた足利も含まれています。新党の祖、堀川国広の誕生。その後の国広は、京都一条堀川に転居、堀川を名乗って弟子の育成とともに、洛中で数多の刀を生み出しました。流浪の刀工と称される国広、その足取りは、虚実ないまぜでつまびらかにできぬことも多いというのが実情のようです。また、履歴不詳の国広であるゆえに、経歴に尾ひれがついて、様々に感電されることがあったのかもしれません。謎多き生涯の国広とはいえ、神道の先駆けを成した投稿であったという評価が変わることはないでしょう。国広の遊品、25点が揃った企画展、ぜひご考覧のほどを。古河歴史博物館学芸員、長陽俊彦。写真、脇差し、重要美術品、公益財団法人、足利市民文化財団所蔵。写真終わり。図書館の本棚から、利根緑館、一般書、医学、肩甲骨剥がし、遠藤健二著。自律神経の乱れは、首こり、肩こりから、1回1分もかからない、究極のセルフ健康法、肩甲骨剥がし、間違えやすいポイントも示しながら紹介する。肩が痛い人でもできる準備運動&アフターケアも収録。出版社幻冬舎。児童書科学。なぜ飛行機は空を飛べるの？説明できない科学の不思議。高橋則次監修。携帯電話がつながらない場所があるのはどうして？シャンプーをすると髪の毛がきれいになるのはなぜ？日常にある科学の不思議をカラーイラストを用いてわかりやすく解説する。出版社、マイクロマガジン社。一般書、小説、浅草ルンタッタ。劇団ひとり著。行き場をなくした女たちが集う浅草の置屋の前に赤ん坊が捨てられていた。おゆきと名付けられた赤ん坊は、明治から大正へ浅草のにぎわいとともに成長した。楽しみは芝居小屋に通うこと。圧倒的祝祭に満ちた物語。出版社、幻冬舎。絵本、夜の八百屋さん。穂高淳也作。昼間はにぎやかな八百屋さんも、夜になるととっても静かなはずが、野菜に手と足がニョキニョキ出てきて学校ごっこを始めました。緑、黄、赤のピーマンたちが先生をすることになったのですが、出版社文啓堂。それぞれの本の表紙の写真があります。おうちで簡単、古河ご飯。モーカサメのムニエル、和風ソース、4人前。材料、モーカサメ切り身、4枚。薄力粉、粉付け用、適量。長ネギ、4センチメートル、4本。菜の花、4本。サラダ油、適量。バター、仕上げ用、15グラム。塩コショウ適量。 和風ソース、酒 500cc、みりん 500cc、醤油 200cc、にんにく3片、生姜 50g、使用するのは 160cc、残りは冷蔵庫で保管できます。作り方。1、サメに塩コショウで下味をつけて薄力粉をまぶし、長ネギと一緒にサラダ油で焼く。8割ほど火が通ったら余分な油を拭き取り、和風ソースとバターを加える。2、しっかり火が通ったらサメと長ネギを皿に盛り、さらに煮詰めたソースをかけ、塩茹でした菜の花を添えて完成。和風ソース。1、酒とみりんを沸かしてアルコールを飛ばす。2、醤油を加えて一沸かししたら、ニンニクと生姜のスライスを加えて自然に冷ます。昔から栃木県を中心に食べられている真岡サメをぜひご賞味ください。和風ソースはどんな食材にも使えて便利ですよ。光陽学園高橋昭弘さん、調理師学科学科長。写真2枚。1枚目、皿に盛り付けられた真岡サメのムニエル。2枚目、高橋昭弘さん。写真終わり。町の話題レポート。子供から大人まで楽しめる山室浩二体操教室。オリンピック金メダリストの山室浩二氏による体操教室が3月5日まで市内小学校の体育館で開催されています。小さな子供でも参加できるキンダーコースから小学生が対象のジュニアコース、より本格的な技を習得できるアクロバットコースまで、誰もが体操を楽しめる内容です。キンダーコースに参加した子供からは、跳び箱を上手に飛べるようになって嬉しい、などの声が聞かれました。写真。キンダーコースに参加し、山室市から跳び箱を教わる女の子。写真終わり。もっと便利に使いこなそう。子がつながるスマホ教室。12月7日から2月15日にかけて、65歳以上を対象としたスマホ教室を12回開催しました。株式会社三王コミュニケーションズから講師を招き、基本操作や暮らしに役立つ便利なアプリの使い方を指導。参加者は、最近スマホに変えたので勉強になった。使っていない機能がたくさんあることに驚いた、などと話していました。写真。講師の説明を熱心に聞く参加者。写真終わり。みんなで守ろう文化財。古学防公園民家園防火訓練。1月26日。市内に残る貴重な文化財を火災から守るために、古学防公園内にある民家園で防火訓練を行いました。当日は茨城西南広域消防本部の指導のもと、地元防火協力者が消防設備の確認や点検、消火器を使った消火訓練を実施。参加者からは、大切な文化財を協力して後世に残していこうという意気込みが感じられました。写真。消防設備の点検を行う地元防火協力者。写真終わり。古賀の魅力を PR。新たな桃娘が決定。1月28日、ヤクルト花桃プラザで、古賀桃娘の移植状交付及び記者発表が行われました。新たに阿部小雪さん、中田ゆずきさん、落合桃花さんが選ばれ、前年から活動している3人と一緒に古賀市の顔として活動していきます。新メンバーの阿部さんは、再開しつつあるたくさんのイベントを通して精一杯活動をしていきたいと意気込みを語りました。写真。 左から笠井美優さん、鈴木紗恵さん、田中由香さん、阿部小雪さん、中田ゆずきさん、落合桃香さん、写真終わり。想像し、想像する楽しさを学ぼう。はじめの想像は思い描く。2番目の想像は生み出すという意味合いです。1ページの絵本、入賞作品展。1ページの絵本は、古賀出身の高見久太郎が創刊した絵雑誌の絵に、創作した詩や物語をつける企画で、今年度は全国から7000点を超える応募がありました。小中学生の部では、市内在住の佐藤美智香さんと前澤詩さんが準大賞を獲得。3月21日まで、三和資料館で入賞作品のパネル巡回展を開催していますので、ぜひご来館ください。写真、入賞作品を鑑賞する来館者、写真終わり。優れた成績や活動を表彰。古賀市学校教育報奨授与式、古賀市教育論文表彰式。2月8日、ユーセンター KI 防水で、古賀市学校教育報奨授与式、古賀市教育論文表彰式を行いました。絵画や作文、標語、ポスター作品など、文化芸術の分野で優秀な成績を収めた児童生徒12人へ、学校教育報奨が授与されるとともに、教育論文で優れた成績を収めた教員21人が表彰を受けました。写真、学校教育報奨を授与された児童生徒の皆さん、写真終わり。古賀インフォメーション。第47回古賀桃祭り。二次元コードがあります。矢口、樹生桃、源平、菊桃、関白の5種類の花桃、約1600本が咲き誇ります。鮮やかなピンク色に染まった桃林をお楽しみください。期間、3月18日土曜から4月2日日曜。場所、古賀久保公園。問い合わせ、一般社団法人、古賀市観光協会。電話231266。桃祭り期間中は、駐車場が有料になります。時間、9時から17時。料金、普通自動車500円。バス2030円。二輪車無料。迂回のお願い。会場付近の道路は大変混雑します。上り、東京方面。下り、宇都宮方面。古賀市内に向かうお客様は、渋滞回避のため、迂回にご協力ください。写真3枚。桃祭りイベントの様子と、咲き誇る花桃。写真終わり。古賀桜祭り2023。二次元コードがあります。親子で自然と親しめる桜で彩られたお祭りです。この時期にしか見られない桜舞うネーブルパークをお楽しみください。期日4月1日土曜、2日日曜。場所、三和設計ネーブルパークふれあい広場。内容、4月1日、アンパンマンショー、10時30分、13時30分。4月2日、お囃子、10時、フラダンス、11時、のど自慢、13時。問い合わせ、古賀桜祭り実行委員会、一般財団法人、古賀市地域振興公社内、電話、927748。写真2枚、桜祭りのステージの様子と満開の桜の花。写真終わり。町への愛着度アンケートにご協力を。 皆さんが生き生きと活躍できるような街づくりを進めるため、街への愛着度アンケートを実施しています。皆さんの古河の自慢できるところをお聞かせください。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111。回答期限、3月21日火曜。対象、市内在住在勤在学の人。回答方法、市ホームページ二次元コード。アンケートはこちらから、二次元コードがあります。ホームページ内アンケートのタイトル部分が掲載されています。古河の絵画美術展3。二次元コードがあります。市内在住、在勤、または出身で絵画制作活動を続けている作家の作品を紹介します。期間、3月9日木曜から4月26日水曜。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。休館日、3月20日、27日を除く月曜日。場所、古河街角美術館。問い合わせ、古河街角美術館、電話225911。作品をじっくり鑑賞している来館者の写真があります。古河キラフォトクラブ写真展、ときめき古河展。二次元コードがあります。古河キラフォトクラブ3期生たちが、市民誰もが、ここだ、とわかる市内の名所など、町の日常を魅力的に切り取った写真展を開催します。ぜひ、お気に入りの一枚を見つけに来てください。期間、3月18日土曜から26日日曜。時間、10時から20時。場所、バル古河。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課。電話923111。ときめき古河展ポスターのイラストがあります。